皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年6月5日にミンフイネットで発表された神聖を高めた後の天目の初見という内容の前編です。それではお聞きください。神聖を高めた後の天目の初見前編文石炎。ファールンゴンを学ぶ前の私は多くの気功を学んで天目が開き別の空間が見えましたが、次元が低く見えているのはほとんど鬼でした。その時宿遊十三科を学び、この方法で人々の病気を治すことに夢中になっていました。しばらく治療を施し続けていると幽霊が家に来たり職場に会いに来たりしました。当時なぜそうなったのか理解できませんでしたが、1996年にダーファーを学んで初めてジョアン・ファールンに書かれている常人なら生老病死はつきものでそうあるべきなのです、全てに因縁関係があり乱してはいけないのですということを知りました。宇宙の法則では人に勝手に治療を施すことは許されていません。ダーファーを修練する前に私が座禅をした時、原神が体から離れて飛び上がりましたが、地球を離れる時に神が来て私を追い返しました。ダーファーを学んだ後、私は地球から遠くまで飛べるようになり、神に阻まれることもなく多くの高い空間を旅することができました。その時私はこのダーファーは本当に素晴らしいと思いました。法を学び始めた当初は私の次元は限られていたため、天目で見えた空間の次元も比較的低かったのです。別の空間の人々は我々人類と似ていて、その空間の科学技術もそれほど発達しておらず、街を走るバスも古めかしいものでした。その空間の人々は私を見て少し新奇に思っていましたが、話しかけてくることはありませんでした。その時私が行ける空間の地面には水や泥があり、私は今の人間の空間と同じように足で苦労して歩いていました。一度孫悟空が天宮で暴れたというその天宮の外まで行ったことがありますが、次元が足りず神に阻まれて中に入れませんでした。法を得た後、毎回ジョアン・ファールンや師父の他の説法の経文を読むと、書中の文字が様々な色の光を発し、文字が上下に移動してどこそこを見ても光ります。私は自分の体内の分子や原子が様々な美しい図案を形成しているのが見えたり、数千度の鋼の中で霊体が活動しているのが見えたりしました。時には他の空間で神が継承を取り出して私に見せてくれることもあり、そこに書かれている文字はこの世のものとは違い、見たこともないものでした。ある時、私の原神がある空間の神に囚われ、周りが暗闇に包まれました。私は手のひらを立てて主婦の消防苦血を唱えたところ、空間がすぐに明るくなり、原神はすぐに救い出されました。法を学び続けるにつれて、私が存在するこの側面には特に変化が見られませんが、天目で見える次元は絶えず向上し続けました。原神が体から離れて他の空間に行くときはもう歩くことはなく、飛び上がって一つの三方から別の三方へと一飛びで移動し、自由に天に飛び、海底にも潜れるようになりました。また孫悟空が天宮で暴れたというその天宮の外に行くと、今回は次元が上がっていたので神が私を導いて中を見学させてくれました。天宮の中は映画で見たような金色に輝く宮殿でした。神聖が向上すると神が私を天下に連れて行って沐浴させてくれることもあり、沐浴後は全身が軽くなり、こうして体が浄化された後でなければ他の空間に入ることは許されませんでした。天国世界では至るところに様々な形の仙人がいて、彼らを見ると旧友のような感じがしました。私の次元が足りないとき、彼らは私を見ても相手にしませんでしたが、私の次元が上がると彼らは挨拶をしてくれるようになりました。他の空間では石や壁までもが私に挨拶してきました。空や地下も通路があり、勝手に歩き回ることはできません。幽霊でさえ指定された通路を通って出入りします。宇宙のどの空間にもご奉神がいて秩序を守っています。神聖がこの次元の宇宙空間の要求に合わなければ管理を担当する神があなたを撃ち落とします。常人の空間では私たちダーファーデシュは常人と特に変わりはありませんが、他の空間では私たちが治めた功は非常に豊富で、 数十階建てのビルもマッチ箱のようなもので手で軽く触れるだけですぐに倒れるほどです。しかし私たちの申請が十分でないため今はそれを使うことは許されていません。申請が長い間一つの次元にとどまって向上しないと体がますます不快に感じいつでも落ちそうな感じがします。さらに申請が向上できなければ面倒なことが起きます。魔難が来るたびに魔難の中で神聖を高めると体はとても軽く感じ、魔難が来る前よりも楽です。神聖が一つの次元を突破するたびにもう一つの非常に美しく壮麗な景色を見ることができますが、魔難を乗り越えられず神聖の向上がなければ次の魔難はもっと大きくなります。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。